座りください。水を飲ませてください。
今はこうやってすぐ水を
飲むことができます。これから梅雨になるのでね、日本は非常に水が豊かなところですけども、チカルの井戸端であったイエス様と女性が水を求める世界というのは、本当にこう乾いた大地、カンカンにこう照り輝く太陽が、すごい日差しが差し込んでくる、そういう世界でこうなされた、水をください、飲ませてほしい、そういうやり取りから今日の有名なサマリアの女の物語が始まります。その一言からその出会いが始まるわけですね。とてもすごく何ですかね、情景が豊かな、いろんなことをこう想像させられる物語だなって思います。私の癖なんでしょうかね、聖書を読むとつい私こう映画監督になったような気分になってですね、もしこのサマリアの女とイエス様の出会いの場面を自分が監督としてこう映像化するなら、ファーストカットはどういう場面から入ろうかなって考えるわけですね。皆さんどうでしょう、このサマリアの女とイエス様が出会っていった一人の女の一生が変わったような、その出会いの最初のカットをどの場面から描くだろうか。ヤコブの井戸って言われているその井戸端で旅に疲れて一人で座り込んでるイエス様のこうアップから入っていくか、そこからだんだん引いていって状況が分かってくるような描き方をするか、それとも水がめを持ってなんかちょっと訳ありそうな女がですね、真っ昼間に、普通は朝と夕方に水を汲みに行く当時の習慣から言えばちょっと一風変わった時間に、もう日差しがガンガン照ってるところで一生懸命水を汲む準備を始めている女性の身支度の場面から始めるか、それとも乾ききった大地、ものすごく大きな太陽がギラギラとしているところからこうカットを入れていくか、それとも聖書が書いているようにイエス様がヨハネよりも洗礼を多く授けているということが問題になってただで置けない、そういう妬みがファリサイ派の人たちから湧き起こってくる、そういう背景から描いていくか、まあ、いろんなこう描き方があると思うんですけど、いずれにせよ主イエス・キリストが水を飲ませてほしい、そうやってサマリアの女にこう声をかけられた、その場面からこの有名な物語は始まっていく、そこから物語がスーッと始まっていくような場面だと思うんですね。でイエス様のこの願い、水を飲ませてください、これは異常なお願いだったんですよね。当時のこう背景から言うととっても異常、聖書を読んでも書いてある、ユダヤ人はサマリア人と交際しない、そういう中で頼まれたユダヤ人の男であるイエス様が民族的に分断し対立しているサマリアの女に声をかける、民族の分断もある、男と女の分断もあった。当時は白昼堂々ですね、男が女性に声をかけるということはそんなになかった。だからイエス様が水を飲ませてほしいって、旅に疲れて渇きを覚えてこの女性に声をかけた、このファーストコンタクトはですね、ある種異常な接触なわけです。異常な出来事、サマリア人のパンを食べる者は豚肉を食べる者と等しい、そういう律法の教師の教えがあったそうなんですね。ひどい教えですよねなんてこう差別的な教えだろうかって思いますけど、それほどユダヤ人とサマリア人というのは対立してたんです。もう根っこを持っていくと722年、紀元前の722年に北イスラエルがアッシリアによって滅ぼされた。そしてその時にアッシリアの占領下に入った北イスラエルには多くの異邦の民がこう北イスラエルにですね来て、そこで混血政策が行われるわけです。民族のアイデンティティを薄めるために、でユダヤ人というのは純血をすごく大事にする、選ばれた民だから血の混ざったその北側の人間をすごく差別する、意味嫌うようになった。宗教的な祭儀においてもユダヤの人たちはエルサレムこそ 神の神殿だ。だけどもサマリアの人たちはゲリジム山というところに独自の神殿を設けて神を礼拝していた。聖書もモーセ五章を非常に重んじて独特のその宗教の形を作っていった、まあ、そういう血の問題だったりとか宗教の在り方とかそういうことでもともとは一つの国だったんだけど南と北に分かれてそこは本当にいがみ合う、憎しみ合うそういう歴史が何百年にもわたってあった。そういう世界があったわけですね。そういう中でイエス様が水を飲ましてほしいって、これは単に水を欲しいって言ったことにはとどまらないある種の異常性を持っているこう接触だったわけですね。でこの時間正午真っ昼間これに女性がまた水を井戸に汲みに来ているってこともまたこれも異常なことだったわけです。さっきちらっと言いましたけども普通は朝と夕方涼しい時間に水の一日の水の準備をする、夕食に必要な準備をするために朝夕水を汲みに行く、亀を持って、それが当時の女性の仕事として、まあ、常識というかですね、一般的なことだったわけですね。で水を汲みに行く時間というのは井戸端会議というぐらいですからその井戸の周りで女性たちが水をえちらえちら汲みながらですねいろんな情報交換をするわけですよ。コープが特売らしいわよとかね、まあ、そんなコープなんかないけどもあそこの家でこんなことがあるわ、ここに行ったらなんか豊かなあれが手に入ったわよとか、もう女性たちのネットワークが築かれる場がその井戸端だったわけです。だけどこの女性はその朝夕のそのいわゆるコミュニティつながりの中に身を置けない何らかのこう事情を抱えている女性だったわけですね。でそれはイエス様とこの女性の会話が深まっていく中で明らかにされたようにどうも彼女の、まあ、プライベートとか結婚生活に関わることがどうもあったようだと。この女性は5人の夫がいたって言います、ね、これもまあなかなかね私たちのこの共同体の中で5人の夫を持った女性を探すっていう方が難しいかもしれない、まあ、中にはいるでしょうけども、でもその5人の夫がいた、そして今も連れ添ってる男がいるけどもどうやらそれは正式な結婚ではなくてまあこう同棲というかですね一緒に生活はしてるけど正式な婚姻関係にはない、まあ、ちょっとこういろんなものを抱えてそうな背景がこの女性の正午に水を汲みに行かざるを得ない問題としてあるようですね。でよくですねこれ仲介書とか、まあ、昔の説教なんかを読むとですねこの女がいかに不思議だな不道徳な性的に乱れた女であったかということが結構強調されて描かれるんですね、特に男の説教者たちに。だけどそんなことどこにも書いてないですよね。離縁した理由、離縁させられたっていう方が当時の社会的な状況から言ったら筋ですよ。女性が好き勝手男を次から次へと乗り換えていくようなそんな権利は女性にはなかった時代です。男の財産だったんです。その女性を見下り犯を突きつけるのは一方的に常に男でした。料理がまずい、料理が下手くそだ、正式な離婚事由だったんですね。正式な権利として認められてた、夫に立てついた、夫を敬わない、言うこと聞かない、そんなものはいらんって言ってすぐ離縁される、それが女性の立場だった当時のね。そういう置かれた女性たちの状況にもかかわらず5人の男がいた、すぐにこの女は言葉悪いですけど尻がる女みたいなねいう読み方をしちゃうのはどうなんだろうか、やっぱり読んどころない事情があったと思うんです。絹川久子っていう、まあ、女性神学者がいますけども、その彼女によると女性が婚姻関係以外で独立していわゆる自立して生きていくためには生活を成り立たしていくためには売春婦になるしかないなかったって、自分の体を売る以外女性が 自立した一個の人間として生きていく道は当時の社会としてはなかった。だから女性が生きていくためには、生き抜いていくためには、好きかろうが嫌だろうが男の庇護のもとに入らなければならなかった、そういう時代だったんですね。この女性、イエス様とのやり取り、短いやり取りですけど、結構自分の考えをはっきりパンとやり取りできる女性のように思うんですよね。なんでユダヤ人の男が私に水なんてくださいなんて言うんですか。聖書で読むとね、すごくこう表面で読みますけど、なんかちょっとこういぶかしぐるような不信感を持つような、あなた一体何者みたいないうような感じでイエス様に向かったと思うんですよね。そういう女性の、なんだろう、持ってるこうパーソナリティっていうのか、言葉の、自分の言葉を持ってる、それはもしかしたら男性に、当時の男性たちには疎まれて縁を切られたかもしれない、死別だったかもしれない。当時はレビラート婚っていうのがありました。子供がいない中で夫が亡くなると、自動的にその兄弟と結婚させられる、子孫を残すために。これ女性、皆さんがその立場だったらどうですかね。夫が亡くなりました、子供がいません、はい、じゃああなたこれから次男の嫁ですよって、なかなか大変な制度だと思うんです。5人夫がいたって、多分ここにはものすごい深い渇きがあったんじゃないかと思うんです。単に次から次へと男を変えた、でもそういう目で多分見られている部分もあったと思うんですね。だから彼女はその女性たちの中で、うまく結婚生活を続けている女性たちのコミュニティの中で、どうも居場所を見つけることができない、もしかしたら後ろ指を刺されるようなことがあったかもしれない。だから正午に誰も行かない、重労働ですよ、水を汲むってものすごい重たいんですよ。少しでも楽したい、それを一番暑い時に行かなきゃいけなかった、この背景にやっぱり彼女の抱えていた渇きがあったんじゃないかと思います。ですから異常に満ちたこの物語は、イエス様が喉を渇いている、その渇き、そしてこの女性が何らかの渇きを覚えている、そういうものがこう出会っていった、そういう物語のように思うんですね。初めは飲み水の話だなと思ってたら、そうじゃない、もっと深い生きた水、命の水、魂の水、そういう物語にこう変わっていく。最初は喉の渇いてたイエス様が水を汲みに来た女に水をくださいって求めてた。だけどいつしかこの物語はひっくり返るわけですね。渇いている女性がその水を私にくださいって、今度は女性が生きた水をイエス様に求めていく、そういう物語にこう不思議と変わっていくと、こう味わい深いですね、物語だなって思います。井戸の水が生きた水に変わっていく、そういう物語です。主よ、乾くことのないように、ここに汲みに来なくてもいいように、その水をくださいって女性は言いました。これは表面的にはその水が欲しい、イエス様が言った乾くことのない水が欲しい、そんな水があったら水汲みもうしなくていいし、嬉しいな、乾くことないような水があったら欲しい、そういう表面的な肉体的な理由から言った言葉でありましょう。だけどこの物語にとってはもう一個深い段階で、主よ、その水をください、そういう魂の言葉として、この一言がですね、この物語を変えていく役割を持っている。主よ、その水をください。彼女はやっぱりそういう渇きを持っていた女性だと思うんですね。でそのやり取りの中で、まあ、イエス様とのやり取りって面白いですよね。イエス様と本当に面白い、最初の水がくださいってイエス様が頼むわけですね。その後で女性が、なんでそんなあなた頼むんですかって聞く。そうするとイエス様は言われるわけです。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ましてくださいと言ったのが誰であるか知っているならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたことであろう。水を飲ましてくださいって頼まれて答えたらね、あんた俺のこと誰だか知ってるか、もし誰だか知ってたら、あなたの方から私に水をくださいって言ったに違いないって こんなこと言う人がいたらもうあんま関わらないでもうさっさと帰りましょうっていうふうに思うかもしれない。だけどこのやり取りからどんどんどんどんイエス様とこの女性のやり取りが深まっていくわけですね。そして女性がその生きた水っていうのに惹かれてくださいって言ったら、それこそ夫を連れてきなさいって、なんで水の話してんの夫の話をするんだって、なんかこうイエス様の受け答えって普通じゃないというかね、こんな人いないですよね普通だけどイエス様はこの水を欲しい、生きた水が欲しいってそう求めたもの、その彼女の抱えている魂の一番深くにあった事柄に端的にやっぱり指摘されたわけですよ。あなたの渇きはそこにあるんだ、あなたの痛みはそこにある、そのことをイエス様はピンポイントで突き刺した。それは彼女にとっては触れられたくないものだったかもしれない。朝昼朝夕に人の前に出たくない、そういう問題を抱えている問題だった、痛みだった、渇きだった。だけどイエス様はそのそここそがあなたの渇きの源だった、そここそあなたが生ける水を必要としているところだ、それが急所だっていうふうについた。イエス様は彼女の必要を見抜いておられたってことじゃないかなって思うんですね。でそのイエス様の力、イエス様はそういう方なんですよ。私たちが本当に隠したいなって思ってる、誰にも言えないなって思ってる、でもそこで乾いてる、その乾きをもキリストは知っていてくださる、そういう方だということですね。でそのイエス様の力に彼女は驚いたわけです。この人はただものじゃないって、あなたもしかしたら預言者ですかって聞くわけですね。普通の人じゃないな、預言者ですか。だけどそこからさらに会話が深まっていく。預言者ではなくてイエス様ははっきりと自分のことをこうメシアだってご自分を表されるわけですね。彼女は自分の抱えていた痛み、傷、まあ、もしかしたら後ろ指をこう刺されるような中で、自分でも受け止めきれないそのなんていうんですかね、人生の道、5人も夫を持たなきゃいけない、そして今も夫ではないけども男のもとで過ごさなければいけない、そういう結婚生活、私生活、人々には後ろ指を刺されるようなことがあったかもしれない。でもそのことを彼女はキリストの前に、イエス様の前にありのまま、真実のまま語ったわけですね。それは大きなことだったと思います。そしてイエス様はそのことを聞いた上でですね、婦人よ、私を信じなさい、そう言われる。婦人よ、私を信じなさい。でこの婦人よっていう言葉は女性に対して非常に尊敬を持って呼びかける言葉だって言われています。婦人よ、私を信じなさい。彼女はありのままをそのまんま言ったわけですね。イエス様が言うわけです。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。そうありのままを言った。当時の女性たちの生活から言ったら、異常な。そういう彼女のありようを、でもイエス様はそのまま受け止められるわけですね。それに対して何のコメントもない。婦人よ、私を信じなさい、そう招かれたわけですね。そして尊敬を持ってこの女性を呼びかけていく、一人の人間として呼びかけていく。でここからこの水の話がいつの間にかに今度は礼拝の話に なるわけですよね。お水の話が夫婦関係の話になったり、今度は礼拝の話に飛んでいくって、イエス様の話聞くってのは結構大変ですよね。あっち行ったりこっち行ったり、いつの間にかこの水っていうものが礼拝の話とこうつながってくるわけです。ユダヤ人が礼拝している場所はエルサレムだ、サマリア人が聖女としているのはゲルジム山だ。だけどそういうところではなくて、全く新しい礼拝がやってくるんだ。霊と真理を持って神を礼拝する時が来るって、今がその時だ。そうやってイエス様がこの女性招くわけですね。今こそ礼拝の時なんだ。そしてイエス様は先ほど言ったように、私こそ来たるべきメシアなんだ。この女性は礼拝しながらメシアが来るっていうのは知ってたわけですよね。期待もしてた、救い主が来てくださるっていうのを待ち望んでた。でもそれが誰であるのかわからない。だけどついに今目の前にいるこの私がそのメシアであるって、イエス様はご自身の正体を明らかにされた、すごい箇所なんです。私がそうだってはっきりと言っている。エゴエイミ、まさに神であるご自身を示された場面なんですね。霊と真理を持って礼拝する時が来る。霊っていうのは神様の働き、神様の力、神様が命を与える力ですね。来週ペンテコステがありますけども、その霊、創世記のとこで土で作られた人間が息を吹き込まれて生きるものとなった、その霊っていうのが神様の力です。命の源ですね。真理、それはもともとは固いって意味です。揺るがないって、揺るぎがないもの、確かなもの、それが真理っていう言葉の元の意味です。そして私は真理である、ヨハネ福音書の中ではっきりと言われている。イエス様そのものですね。私たちに命を与え、そして私たちに確かな土台となっている岩のような真理、まさにこれはキリストなわけですね。で、霊と真理を持って礼拝するって訳してありますけども、霊と真理を持ってっていうと、私たちが何かをこう持ってる、私たちの持っているものをこう捧げて礼拝する時が来ている、誠実に礼拝するっていう意味で、私自身もこれまで読んできたように思うんですね。で、それはすごく礼拝の本質としてはありますよね。私たちが心から霊と真理すべてを注ぎ出して礼拝する、あのハンナの祈りのようにすべてを捧げて開いて礼拝する、そういう礼拝が誠の礼拝だって、そういうふうに私も理解してきたし読んできました。だけど今回改めて説教の準備をしながら教えられたことはですね、この持ってっていうふうに訳されている元の言葉、縁っていう言葉なんですけど、英語で訳すと in なんですよね。in、 その中、中にっていう意味なんです。だからある聖書の岩波訳の聖書をこういうふうに訳すんですね。真の礼拝者たちが霊と真理のうちにあって父を礼拝する時が来るって。なんか私たちが持って捧げるっていうよりは、礼拝者そのものがキリストのそのただ中に入っていく、そういう礼拝、キリストの中に私たちが預かっていく、もう中に入っていく、それこそが誠の礼拝なんだって。神様の懐に飛び込んでいく、神様の懐の中に抱かれる、そこに本当の礼拝があるんだ。で、それは何かエルサレムがでなされるんだ、ゲリジム山であるんだじゃない、まさにこのキリストと共にあるんだってイエス様ご自身が言った。さあ夫人よ、私がそのメシアだ、私を信じなさいって。その時にあなたに尽きることのない生きた水が、永遠の命に至る水が湧き出るんだ。イエス様はこの女性を招いた、乾いている女性に招かれた。今が、今が その時だ。あなたの目の前にキリストがいる、その時を逃すな。そう、もうイエス様なんですかね、もうほとばしる招きがね、このやっぱり女性との間になされてるんですよね。でこの女性はこの出会いを出会いとしてったわけですね。で私たちもまた本当に渇きを覚えるものです。そういう渇きを覚える中でイエス様に出会った者たちですよ。本当に私自身もそうです。小さい時からこう教会にいて時々離れておりましたけど、本当に大人になってこう信仰をこう求めていった時には、自分が一体何者なのかって、本当に魂の渇きを覚える中でキリストにこう出会いました。皆さんもそうだと思いますよ。何らかの渇きがある中で求めがあった、水を飲ませてほしい、その水を私にください、そういう求めがある中でキリストに出会ったんじゃないでしょうか。来週ペンテコステの天入会、ペンテコステの礼拝で天入会がありますけども、斉藤育代姉妹が、あとひろし君が転入してくださいます。一足先に私証をいただいてですね、手書きだったものでそのタイプに打つ作業をして、来週皆さんに配布しますけども、私は手元に あってですね、それを一足先に読ませていただきました。まあ、その転入会に至る前でもその面談で斉藤さんともいろいろ話をして、斉藤さんの信仰の証というかですね、信仰のこの証もイエス様に出会った証と転入に至った思い、斉藤さんもイエス様に出会ったんですよね。昔話じゃないんですよね。今私たちもイエス様に出会えるんですよ。井戸端で乾いた女性がイエス様に出会ったように、私たちもいろんな渇きを抱える中でイエス様と出会えるんですよね。斉藤さんは1983年に転勤にアメリカに行かれて、ご主人の仕事で、で、ひろし君がまだ6ヶ月の時にアメリカに渡られて、そういう中で、アメリカの教会、料理と英会話を学ぶ、そういう、こう会に参加するように、ある一人のクリスチャンの女性に導かれて、そこにこう通うようになったわけですね。だけどアメリカの生活に慣れてきた頃に、ひろし君が軽い脳性麻痺の症候群があるってことが分かった。大変ショックを受けた。もう一生それは治るものじゃないってお医者さんに告げられた時はもう本当にショックを受けた。でその矢先、今度はご主人が舌がんに侵されるわけですね。舌がんになる。本当にこう仕事も充実して、アメリカの生活にも慣れてきて、油が乗りに乗ってきて、もうアメリカに永住するっていう、まあ、そういうことをしていこうとした矢先だった。でそういう中で闘病中に誘ってくれたそのクリスチャンの女性に献身的に支えられ、またその参加していた日本語教会の牧師教会の方々と、まあ、祈るうちに神を信じる、神の存在を信じるようになった。そしてイエス・キリストがどんな時でも一緒にいてくださる、私のようなもののためにも命を落として愛してくださった、信じられないほどの愛に満たされているのだと実感するに至りました。で主人の回復を祈り、祈りは必ず聞き届けられると信じ続けた。だけどもご主人は天に召された。どうして神様はこの祈りを叶えてくださらなかったのだろうか。年老いた主人の母、幼い子供たち、私のためにもかけがえのない人なのにって、そういう思いになるわけですね。だけども帰国後に呼ぶ気の御言葉が与えられて、どんなその呼ぶ気の御言葉がどの御言葉だったか後でちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、呼ぶ気を読む中で、あの試練にあった呼ぶ気を読む中で、あの呼ぶのように自分もたとえ今は御心が分からなくても全てを主に委ねようって、乗り越えられない試練はないと、そう信じて帰国した後に同盟キリスト教団の墨田キリスト教会で洗礼を受けた。 まあ、そういう、こうイエス様と出会った証をこう記してくださいました。来週あの皆さんの手元にあの配布しますので、ぜひ読んでくださればなって思います。本当に私たちの中に渇きがあるし、試練があるし、痛みがありますね。だけども私たちにもまさにこのキリストっていうですね、尽きない、こう枯れない泉がある。で、喉が渇かない人がいないように、魂が渇く人も誰もいない、魂が渇かない人も誰もいないわけですね。水がなければ私たちは本当に生きていくことができないように、このキリストがおられなければ本当の意味で私たちは生きていくことはできないのだ。枯れた谷に鹿が水を求めるように、神を私の魂をあなたを求める、神に、命の神に私の魂は渇く。そういう渇きがね、やっぱりこの女性の中にあったと思うんです。で、私たちの中にあるわけです。で、それを知らないふりして生きていくこともできるかもしれない、気づかないふりをして生きることができるかもしれない。それこそが大人であり強く生きることだって私たちは勘違いしているかもしれない。だけども彼女がありのままをキリストの前にさらけ出したってこと、そしてそれを受け止められて、それを主と告白していった、その生き方にこそ本当に永遠の命に至る、その人がその人として命を与えられた生きていく道がですねあるんだってことを、この物語は私たちに告げていると思います。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることです。ヨハネ福音書17章3節にイエス様の祈りとして記されている言葉ですね。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるとあられるあなたと、あなたのお使わしになったイエス・キリストを知ることだって。これこそ永遠の命なんだって言うんです。なんか不滅霊魂とはちょっと違うんですよね。イエス様を知るってことこそが本当の命なんだってことですよ、私たちにとっての。それを外しちゃったら人は生きることできないっていうことを聖書は告げてるんですよ。どんなにいろんなものを持っててもね。だからパウロは言うわけでしょ、私は主イエス・キリストを、キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今までの一切を損失とみなしています。キリストを知るってことは、私たちのすべてが損失だっていうぐらいの、本当に永遠の命なんですよ。この命を失ってしまったら、何を得ていても、私たちは生きることできないんだってことを、私たちは覚えたいと思う。これが聖書を告げていることだと思います。だから、まやかしの水、一時を潤す水じゃないんです。イエス・キリストこそ私たちを永遠に生かす水なんです。いついかなる時であっても、今の息であっても、地の狭間であっても、死の谷の鍵を行く時であっても、この方が私たちを潤すんですよ。私たちの命の源なんです。そのことを、夫人よ信じなさい、信頼しなさい、そうイエス様は乾く一人の女に出会ってくださった。その出会いは私たち一人一人に今も、まさに今、その神を、キリストを礼拝する時だ。ですから私たちは、私たちの全てを持ってキリストの中に、キリストを知るという礼拝を捧げていきたいと思います。で、この女性がね、今日は読みませんでしたけども、イエス様を伝える女性になるんですよ。これがまたすごいですよね。ちょっともう長くなっちゃったんであれですけど もう僕ね、今日の言葉本当にね、この女性の物語でいっぱい喋りたいことだって、感動しました。本当に彼女は水瓶を置いてね、伝えに行くんですよ。すごい象徴的ですよね。乾いて水を必要として水を汲みに行った女は、水瓶を置いて、私はメシアに会ったかもしれないって帰ってくんですよ。本当の水が彼女のもとに湧き上がったんですよ。水がめ必要なくなったってことじゃないでしょうね。いや、本当は物理的に必要ですよ。きっと水汲みもこれから生き続けたんですよ。だけど本当の意味でね、もう水汲む必要なくなった。キリストが私のうちに来てくださった。私もキリストの中に入った。私のうちに 尽きない泉がある、そう信じて生き始めた女性ですね。斉藤さんの証もそういう泉が斉藤姉妹のうちに湧き出たし、私たちのうちにももしかしたら忘れちゃってるかもしれません。なんか乾いちゃってるように感じてるかもしれない。だけどキリストの泉はあなたのうちで枯れることはないんです。それはキリストの泉だからです。今も生きておられる方の泉が私たちのうちにあるからです。来週ペンテコステですね。その恵みを教会が語り出していった日です。私たちも渇きを覚えるものです。だけど泉を伝えるものでもありたいと思うんですね。その2週間後オープンチャーチもありますね。ここに泉がありますよって、あなたの渇きを潤す泉がここにあるんですよ、キリストのもとにあるんですよ、あなたもキリストの中に来なさいって、そういう招きを、私たちはキリストに出会いました、そういう喜びを明かしする時を過ごしたいと思います。でこの一人の人間の出会いがついにはサマリアとユダヤの間にあった民族の隔てを越えていったんですよね。そのサマリアの人たちがイエス様を信じていったんですよ。不思議ですね。私たち一人が本当に乗り越えていくこと、イエス様に出会っていくこと、新しくされていくこと、それは民族の壁をも越えていく出来事なんだということです。ですから私たちは真剣にキリストに出会おうじゃないですか。キリストの中に私たちは入っていきたいと思うんです。霊と誠を持って心から礼拝を捧げましょう。一言お祈りします。主なる神様、皆をあがめます。あなたがサマリアの乾いた女に出会ってくださったことを心から感謝いたします。そして私たちにもあなたが出会ってくださいました。月の泉を私たちに与えてくださいました。どうぞあなたの命の水に生かされて、聖霊に満たされて、私たちがこの週新しく生きていくことができますように。乾ききった時代であります。神様、あなたの潤いを必要としております。人間に潤いが必要です。神様、どうぞ私たちがあなたの泉を分かち合っていくことができますように、導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。